移住企画コーナー上越にアイターンです。上越市の山井牧区の高尾集落に来ています。一緒に同行してくださるのはこちら。
はい、東京からアイターンして24年、松本美鈴です。上越市牧区のですね、集落づくり推進をしています。
今日は松本さんのテリトリーですよ。
はい、今日はね、はい、スタジオ飛び出しまして、私の担当している高尾集落に、はい、一緒に来ていただいたんですけど、どうですか？
心強いです。でまたこちらの風景が素敵ですね。緑が本当に目に優しいですね。
ほら雨ちょっと降ったりしたんで、はい、空気もすごくこう、はい、爽やかですし、
そうですね、
はい、今このセミしぐれ、ね、まだ頑張って鳴いてますね、セミさんね。
ですね、来る途中も棚田が綺麗で、
そうですね、
畑も、
あとは稲刈りを、ね、待つばかりなんですけど、またちょっとここ標高高いんで、まだちょっと始まっているかいないかぐらいで、もうそろそろですね。
そうなんですね、岩の原ぶどう園の前を通ってきました。
はい、そうですね、
はい、今日はですね、高尾お茶飲み散歩というイベントを主催していらっしゃる、はい、植木美奈さんと鈴木明美さんにお話を伺う予定になってますね。
そうですね、
はい、ではじゃあ松本さん、
これからお家へ行きますか。
はい、
ね、
はい、
はい、じゃあ行きましょう。
松本さん、はい、お家の中に入ってまいりました。
はい、すごい素敵でしょ。吹き抜けがあって、この太い梁、
そうです、
ね、古民家ならではのね、梁ですよね。
そうですね、
植木さんのお宅にお邪魔しています。
まずはでは植木さんにお話伺いますね。植木さん、はじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして、植木です。
こちらジャム工房ということで。
はい、そうです。
名前が素敵ですね。
ありがとうございます。植物の名前なんですが、山に帰ってくるっていう文字が好きで名前を付けさせてもらいました。
植物、
はい、山に帰ってくる、三嫌いっていうね、名前ですよね。私も三嫌いってなんか聞いたことあるけど、なんだろうなって調べたら、植物のね、花の、花、木でした。
木っていうか、まあつるなんですけど、よく赤い実のリースとかにしたりします。それでその赤い実が薬効があって、山に入って何て言うんだろう、命を絶とうとした人がその実を食べて元気になって帰ってきたっていう話の、説もあるんです。
そうなんですね。じゃあ、そういうジャムを作りたいということでよろしいんですか？
っていうか、体も心も元気になるジャムを作りたいと思ってます。
そんなジャムを作ってらっしゃる植木さんと、あと市外からこちらに移り住んだ、鈴木明美さん。
はい、
はじめまして。
はい、はじめまして、鈴木です。
どちらからなんですか？
ここに来る前は荒井市、今妙高市ですよね、でした。
松本さんと一緒ですね。
そうですね、初めて知りました。
その前は
東京にいました。でも生まれは中郷なんです。だからこっちが地元なんですけど、植木さんとは主人が会社で一緒だったっていうので、東京からこっちに来るときにもう田舎暮らししたくてしたくて、いいとこないかなって探してたんですけど、3年豪雪の最初の年だったんです。もうずっと昔になりますけど、それで新井の方の団地に7年閉じこもっちゃったんですけどね、雪でびっくりして。知ってはいましたけど、雪が大変なんで、でその後でまたこう山のどっかいいとこないかなって探してる時に、同じ会社の植木さんの紹介でこの集落に来ました。
3年豪雪という話がありましたが、松本さん、30年以上前ですね。
もう全然記憶にございません。
すごかったんですよね。
そうなんです、もうびっくりしちゃって、私は慣れてるんですけど、主人がびっくりしちゃって、福島なんで主人は。
で鈴木さん、田舎暮らしをしてみていかがですか？
もともと田舎者なので、なんか集落のこの田舎の感じはよくわかるんですけど、子供が小さかったんで3人いるんですけど、団地暮らし3カ所巡って、やっぱり団地暮らしでこう音の 気にしたりとか動物飼えないとかそういうのがずっとこうストレスがあったんで、もうとにかくなんか広々したところでなんか自然の豊かなところで過ごしたくって、で探しててここにたどり着いちゃったって感じですね。
植木さんがじゃあご案内をなさってこちらの方いかがですかと。
そうですね、ちょうどうちの前に空き家があって、でそこがあったのでもうじゃあうちの父に話をしてっていう感じで借りることになって、もう秋に話をしたりしてからもう冬、その年の冬にはもう越してきてたので2ヶ月か3ヶ月ぐらいの間しかなかったかな越してくるまでには。
はい、じゃあご近所ということでずっといい関係が続いているということですね。
そうですね、明美さんの方は25年くらい前にもうちょっと集落の、宮さんの下の方に、新しく家を建てまして、でそこにとっても眺めのいいところに住んでます。
ここのね、サンキライさんの道挟んで前に古い家があったんです。そこに4年間いました。雨漏りとかねいろいろあって古い家だったんで、それで空き家を一生懸命探したんですけど、その当時はまだなかなか家は空いてても手放してくれる方いらっしゃらなかったんですよね。みんな町の方に出てるんだけど、やっぱりこっちの家も残しときたいっていう時代だったんで、なかなか手に入らなくて、でもせっかく高尾のこのいい景色や人と触れ合えたので、なんとかここにいたいなと思って、もうお金もなかったんでもうバガローみたいな家を建てました。
植木さんはジャムをで、鈴木さんはパンを作ってらっしゃるそうで、
パンはまあ趣味で作ってるんで、別に本当に家で子供に食べさせるために作ってたんですけど、まあ今最近は織物手織りをやってますそれでちょっとそれも趣味なんですけど、でもインターネットでちょっと販売したりとかそのぐらいで、本当にまだ手習いなんですけど
高尾のね山菜祭りにね手作りパン出されますよね。もう私ねもたもたしてね買おうと思ってもう全部売り切れてるのもうね、本当買いそびれちゃうとねないですよね。お一人で作ってらっしゃるから数もたくさん作れないしね、でも本当に中郷も確かに雪も多いけれども、この高尾っていうのはまた独特の雰囲気があってすごくいいとこでしょ、
そうですね、なんだろう、中郷はこう妙高山がドーンと見えるっていうか、こう広々してるんで平地なんですけど、ここはなんか山の周りがもう山に囲まれて、山のふもとっていうのかな、なんかなんとなく落ち着きますよね、ここの山里の感じがとっても
植木さんはこちらに子供の頃からお住まいなんですよね、
はい、そうです。
ここが大好きですか。
そうですね、やっぱりここにいると、心が安らぐというか、住んでてよかったなっていうか幸せだなって思います。
どんな時にそういうことを。
私すごく感心してるのは、植木さんがこのねお茶飲み散歩なんかも始めた理由とかを聞いた時に、すごくこの集落をに愛情を持ってらっしゃる、愛着持ってらっしゃるっていうのはもうすごいひしひしと伝わってくる、そのね動機をねちょっとね本人の口から言っていただきたいんですけど、このタコの集落をなくしたくないっていうね、もう一番私の痛いところ疲れましたね、これは、
今年の5月からタコお茶飲み散歩というイベントをお二人中心になってやってらっしゃるんですよね。
そうです、今年の5月の逸話会さんがされている山菜祭りの日と一緒にさせてもらって、そこからスタートしています。
どうしてこういった催し物をおやりになろうと思われたんですか。
先ほど松本さんが言われたように、どんどん集落の人が減っていって、まあ寂しくなってます。で寂しくなっていってで、まあ、それで終わってしまうっていうのはもったいないくらいいいところなので、こう新しいこう山の暮らしという提案の意味でも、私がジャム工房をやり、鈴木さんが、 織物をやり、またお茶の実の家を出してくれている中さんとかも、そうですね、建具屋さんをやっていたので、あのカトラリー、キッチンのカトラリーとか、出してくれたり、またあの近くに住む、農事組合法人のあかりさんとかでも、あのお米を出してくれたりという、やっぱりたくさんの方々がそうやって手仕事を大事にされているところなので、そんな風に住みたいって思ってるくれる方々が増えたらいいなと思って始めました。
で、松本さん、
はい、
せっかくなので、ええ、今日私たちの目の前が、
はい、
どうやら高尾お茶飲み散歩っぽくないですか。
本当そうですね、あの手作りの、ね、お漬物が出たり、ね、これは、ね、あの渋川に、
そうです ね,
ね
で, あのではですね、ちょっと今日こちらで今ちょっとまずいただきましょうか。
いただきますかね、せっかくですからね、はい、で
次週、
はい、
またこちらの高尾お茶飲み散歩に関して、
はい、
詳しくお話伺いませんか。
そうですね、じゃあ、ね、これから私たちは美味しいものを食べて皆様には来週美味しいお話をお届けするということでよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
高尾お茶飲み散歩の企画をやってらっしゃる高尾生まれの植木美奈さん、そして中郷からこちらに越してこられた鈴木明美さんにお話を伺いました。
君がうちの集落に住むならばうちを選んでくれた君を足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならばうちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならばうちを